皆さんこんにちは、本日は Windows Developer Days というこのイベントにですね、ご参加いただき、また私のセッションにですね、選択いただいてですね、足をお運びいただきありがとうございます。私はですね、マイクロソフトで、エヴァンジェリストを、務めております岩出と申します。今日はですね、 Windows 8のイベントということで、まあ、午前のキーノートであったり、午後1番目のセッションであったり、いろいろとですね、情報をすでにお聞きくださっていると思うんですけれども、私のセッションでは Windows 8ではなくて、マイクロソフトのもう一つの Windows、あっち側のですね、 Windows である Windows Azure というクラウドサービスについてお話をさせていただきたいと思っています。で、今回のセッションなんですけれども、これから Windows Azure を始める開発者の皆様に知っていただきたい8つの真実ということで、まあ、いろんなカットで Windows Azure って語ることができるんですけれども、まあ、開発者の皆様として気になるかなって思っている8つの視点について、こういう、Windows Azure にはこういう特徴がありますよっていうことをお話しできればなというふうに思っています。で、8つの視点のですね、8つの真実のまず1つ目なんですけれども、 Windows Azure というクラウドサービスがですね、非常にイージーである、容易に始めることができる、クラウドサービスであるということをまずご理解いただきたいと思っています。で、開発と運用の流れということで書いているんですけれども、まあ、アプリケーションを開発をして、データセンター、 Azure のデータセンターに対してそれを配置をして、で、そうするとですね、Windows Azure のデータセンター側がですね、勝手にですね、ユーザーのリクエストをルーティングしたりですね、運用が始まります。で、開発者の皆様はですね、その後ですね、なんかユーザーの負荷が高まってきたから、もう少し Azure のコンピューターの使用量を増やしたいなとか、あるいはアプリケーションに新しい機能を付け足したから更新をしようっていうときは、実は Azure であらかじめ用意されている機能を使っていただくことで、ポータルの画面、あるいは Windows、Visual Studio の、開発ツールのですね、グラフィカルなユーザーインターフェースを使って簡単にですね、こういう作業をやっていただくことができるような形になっています。で、どうしてもサービス運営にとって、外せない内容としてインフラストラクチャーの管理っていうのが出てくるんですけれども、例えばユーザー負荷をどうロードバランシングするかであったり、あるいはデータをどうバックアップするか、OS のメンテナンスをいつのタイミングで行うか、あるいはですね、ハードウェアに障害がありましたっていったときにどうそこから回復していくかというようなことがあるかと思うんですけれども、 Windows Azure っていうのは基本的にサービスの中にですね、こういったメンテナンス的なものは込み込みでですね、提供させていただいているサービスになります。ですから皆さんはアプリケーションの開発に本当に注力いただいてですね、今ユーザーに合わせて使用量をどれぐらいにしようかっていうのに考えていただくだけですね、あとのメンテナンス等々は Windows Azure の方が勝手にやるといったようなクラウドサービスであるということをまずご理解ください。で、実際にですね、Windows Azure のまず管理ポータルをご覧いただきたいんですけれども、 Windows Azure の管理ポータルはブラウザベースでですね、アクセスできるようなシルバーライトで作られたリッチなアプリケーションになっています。で、この中で私が今 Windows Azure で使っているサービスっていうのが、一覧されるようになっていて、例えばこのホステッドサービスっていうところを見ると、私が今 Windows Azure のデータセンター上に載っけているアプリケーションの情報を確認することができますし、データベースというところをクリックすると、今 Windows Azure 上で使っている、データベースサービスの情報ですね、どんなサーバーを立てていて、その中にどういうデータベースを載せているかというのを確認することができるようになっています。で、また開発に関してもですね、Visual Studio、開発ツールである Visual Studio を使うことで、簡単にですね、クラウドサービスというのを、開発いただくようなことができるようになっています。厳密に言うと、Azure 用のツールキットというのを Visual Studio にですね、追加で入れています。で、今回新しくですね、ウェブサイトを作ってみたいんですけれども、あらかじめツールキット SDK を入れると、Windows Azure 用のですね、テンプレートが用意されるんですが、これを使って開発いただくこともできますし、あるいは通常のウェブ開発で、ウェブ開発を行うようにですね、ウェブのテンプレート、今回はですね、いくつかテンプレートがあるんですけれども、この中から、MVC3 ウェブアプリケーションというテンプレートをちょっと使ってアプリケーションを作りたいと思います。 アプリケーションの名前を Azure MVC3 として、テンプレートでインターネットアプリケーションというのを選択したいと思います。MVC3 のテンプレートはですね、いわゆるモデルビューコントローラーというですね、3層のですね、UI デザイン層に分けるデザインパターンに基づくテンプレートになっています。で、この中にですね、よいしょ、ASP.NET MVC へようこそというメッセージがあります。これを、Windows Developer Days へようこそと書いてみて、実際にデバッグをですね、したいと思います。で、今この段階では、私はローカルで Web アプリケーションを開発しているだけなので、Azure とは今関係ない世界なんですけれども、Windows Developer Days へようこそというアプリケーション、Web アプリケーションができました。で、皆さんはですね、Web アプリケーション、こういうふうに通常の開発、Web 開発と同じように開発をしてください。で、最終的にこれを Azure 上にホストさせようというときには、ツールのメニューにですね、Windows Azure 配置プロジェクトの追加というメニューがあるんですけれども、これをクリックいただくと、Windows Azure に配置するために必要となる情報、コンフィギュレーションがまとまったプロジェクトが、この画面の下側なんですけれども、ここに追加されます。で、この中でですね、例えば、ちょっと後でまた説明するんですけれども、プロパティとしてインスタンス数っていうのがあるんですけれども、インスタンスっていうのがあるんですけれども、これが Windows Azure のデータセンターでどれぐらいのコンピューティングリソース、まあ、CPU と思っていただいてもいいんですけれども、そういうのを使うかっていう、数であったり、あるいは VM サイズっていうのが、コア数としてどれぐらいのマシンを用意するか、仮想マシンを用意するかっていうのに近いと思うんですけれども、それを選ぶことができます。例えば台で2つっていうふうに、ここの設定だけ変えたいと思います。で、今私普通にウェブアプリケーションを開発して、で、配置プロジェクトの追加っていうのをやりました。で、このインスタンス数の設定を変えました。で、ここでメニューで発行っていうのがあるので、発行ボタンを押すと、あらかじめ Windows Azure のポータルと私が本日使っているデモ PC の間でですね、証明書の交換をしているんですけれども、証明書の交換がいわゆる暗号でいうところの秘密鍵の交換に相当すると思ってください。で、私はこの WDD Cert って名前を付けた証明書を今持っています。この PC 上に持っています。そしてそのコピーを Azure のポータル上にも置いています。で、この証明書が僕が持っているっていうことが、僕が Windows Azure のユーザーですよっていう証明になるので、これで次へっていうボタンを押すと、その証明書に紐づいて契約をしているサービスの一覧が Azure ポータルから情報を取ってきて表示されます。で、ここで、ポータルの情報を取るだけじゃなくて、新規作成っていうのを選ぶと、新しい契約として、Windows Azure のデータセンターにサービス用のですね、インスタンス使えますよっていう宣言をすることができます。WDD のデモ SC005 っていうのがセッションの名前ですので、それを入れて、で、Azure のデータセンター何箇所かあります。今回はイーストアジア、東アジアを選んで、で、OK をしたいと思います。で、もう一つですね、このままでもいいんですけれども、ここにですね、すべてのロールのリモートデスクトップを有効にするってあるんで、今回これをクリックしたいと思います。で、これをやっておくと、Windows Azure のデータセンターで動いているインスタンス、仮想イメージに対してリモートデスクトップ接続をすることができるようになります。リモートデスクトップで必要となる認証情報を入れて OK をします。で、これでまた Azure と通信をして、リモートデスクトップの準備が整いました。で、これで次へを押して発行を押すと。で、これでですね、今実際に Windows Azure のデータセンターに対して、新しいインスタンスのサービスの名前空間というんですけれども、それが作られて、そこに対して配置が始まっています。で、ここがですね、その配置してますよっていうイメージなんですけれども、Windows Azure の場合はですね、アプリケーションを配置するとデータセンター内にそのアプリケーション専用のバーチャルマシン、仮想イメージが立ち上がります。 で、立ち上がった後にデータをそこにコピーして動かし始めるんで、だいたい10分から20分ぐらい時間がかかるんですけれども、それが終わればこのサービスが開始されるような形になっています。今お話ししたところをですね、ちょっとパワーポイントで図を使っておさらいしたいんですけれども、管理ポータルであったり開発ツールからですね、開発したアプリケーションをデプロイっていうことでデータセンターに配置します。するとデータセンター側でアプリケーションの準備をして、十分な準備が整ったらユーザーからのリクエストを受け付け始めて、ロードバランサーというのがあらかじめ入ってますので、これによってユーザーの負荷をちゃんとですね振り分けをしてくれる。これが Windows Azure のサービスになります。で、万が一ですねデータセンター内のインスタンスにですねハードウェア障害等で停止が起きたという場合は、 Azure データセンター側の管理機能によってそれを検知してですね、新しいインスタンスを立ち上げて、でさらにロードバランシングでそっちの方へユーザー負荷を振り分けると、こういったことをやってくれるのが Windows Azure のクラウドサービスということになります。ですから開発者の皆様にとっては非常にですね簡単にイージーに始めていただけるクラウドサービスであるということをご理解いただければと思います。で、2つ目の真実として、Windows Azure はセキュアであるということで、実は Windows Azure を管理しているチームというのはマイクロソフトの中ではグローバルファウンデーションサービス、通称 GFS と呼ばれるチームなんですけれども、このチームはですね Windows Azure だけではなくて、マイクロソフトのオンラインサービスである例えば Hotmail であるとか、あと Bing であったり、あるいは Office365、こういったオンラインサービスのですね、運用管理を一手に引き受けているチームになります。で、一番最初に創設されたのはマイクロソフトが初めてデータセンターを建てた1989年なんで、もう20年以上にわたって運営されているチームで、オンラインサービスとしても、ホットメールぐらいから数えてもですね15年以上の運用をやってもらっているチームになっていまして、Windows Azure というのはこういう他のですねマイクロソフトのオンラインサービスとですねインフラストラクチャー部分の運営を共通化することで、セキュリティとコストの両立っていうのを実現しているというふうにご理解ください。で、Windows Azure のデータセンターなんですけれども、今全世界で8カ所ですね、この間まで6カ所だったんですけれども、北米2カ所が追加されて、今アジア2カ所、ヨーロッパ2カ所、米国4カ所の全世界で8カ所の運営になっています。で、この Windows Azure のサービスに関しては、セキュリティの一つの基準である ISO の27001の認定を受けています。またですね GFS のチームとしては、その Windows Azure というサービスのさらにインフラストラクチャー部分のセキュリティコンプライアンスとして GFS 自身でもセキュリティの認定であったり、あるいはセキュリティルールというのを定義して運営をしているような現状です。で、このあたりのですねお話は、Windows Azure のトラストセンターというのがありまして、よいしょ、今回私のスライドの中でですね何回かこの短縮 URL を出させていただくんですけれども、赤.ms で、これで MS 専用の短縮 URL のサイトなんですけど、ごめんなさい、ちょっと見づらいですかね。で、スラッシュでトラスト .azure ってやっていただくと、あ、ごめんなさい、打ち間違えましたね。すみません、ちょっとプレゼンテーションを変えて、よいしょ、トラストアジュール、このクリックで、Windows Azure のトラストセンターというところがありまして、ここでですね Windows Azure にかかる、セキュリティのお話であるとか、どういうふうなセキュリティの仕組みを取ってますよとか、個人情報をどういうふうに扱っていますよとか、そういうですね、あるいはどういう認定を受けてますよっていう情報がまとまってますんで、この辺もですねご参考にしていただければというふうに思います。はい、で、ごめんなさい、よいしょ、プレゼンに戻りまして、Windows Azure のデータセンターですね、 世界8カ所というお話をしました。それ以外にですね、コンテンツデリバリーネットワークと呼ばれる、ネットワークのレスポンスタイムを最適化するための拠点が、全世界で20数カ所あります。あと自然エネルギーへの取り組みということで、サンアントニオ、シカゴ、ダブリン、このデータセンターに関しては、例えばダブリンに関してはいわゆる冷却装置を使わずに外気でもってコンピューティングの冷却を行うみたいなことで、電力消費量をなるべく少なくですね、効率的なデータセンター運営をしようというような取り組みも行っています。で、この CDN 拠点に関しては日本にもですね、存在していますので、データセンターは残念ながら日本にはまだないんですけれども、 CDN 拠点としては日本のものを使っていただくことができるような現状になっています。続いてですね、3つ目の真実としてぜひ、覚えていただきたいのが、 Windows Azure が非常にスケーラブルなですね、プラットフォームであるっていう点です。で、実は Windows Azure は、プラットフォーム、アプリケーションのプラットフォームをサービスするっていう理念で、アーキテクチャが作られています。で、そのためですね、アプリケーションが、スケールしやすいようなスケール、設計をとっているんですけれども、そのためにですね、逆に開発者の皆様には Windows Azure におけるそのスケールしやすいような設計制約、アーキテクチャパターンに従っていただくという必要があります。具体的にはアプリケーションはステートレスにしましょうというのがまず最初に来てますが、まあ、これは普通のウェブアプリケーションでよく言われることなんで、まあ当たり前のことだと思います。で、2つ目にですね、フロントエンドのウェブロールとバックエンドのワーカーロールに分けてくださいというのがあるんですけれども、この部分は Windows Azure 独特の部分なんですけれども、この部分はちょっと後でまたお話をします。で、こうすることによって、先ほど見ていただいたようなインスタンスサイズですね、XS から XL まで、5種類の選択ができるんですけれども、そのサイズを選択する、どれぐらいの大きさのコンピューターを使いたいですよとか、それを何台使いたいですよっていうのを指定するだけでですね、簡単にですね、スケーラブルなアプリケーションを作ってしまうことができるような形になっています。で、もう一つですね、クラウドサービス、クラウドを利用するときにですね、どうしてもフロントエンドのウェブサーバー等はですね、まあ、ロードバランシングとかでですね、やりやすいんですけれども、ストレージの部分がネックになりやすいポイントとして出てきます。で、ストレージの部分をスケールさせようと思うといろんな苦労が伴うんですけれども、 Windows Azure ではこの部分に関してもリレーショナルでありながらスケーラブルな構造を持つ SQL Azure というものであったり、あるいはキーバリューストアで使える Windows Azure ストレージというようなものを用意させていただいています。で、実際にですね、ポータル画面でちょっと出ますね、例えば見ていただきたいんですけれども、今ですね、私の方でいくつか稼働させているアプリケーションの中で、例えばこの、WDD モバイル VIP というアプリケーションなんですけれども、インスタンスをですね、3つ使っています。ここにちょっとなんか、イベントイン012っていうのがあるんですけれども、3つ使ってます。これをですね、どうも最近ユーザーが増えてきたんでインスタンス数を増やしたいってなると、まあ、コンフィギュレーションファイルから、ツールからやることもできるんですけども、例えばコンフィギュレーションファイルの中にこのカウントっていうのがあるんで、これをですね、5っていうふうに書き換えて、OK と、あ、ごめんなさい。エラーが出ましたね。基本的には、よいしょ。あ、すいません。最近コア数使いすぎてるんで、ちょっとエクシードだって怒られました。じゃあ逆に減らしましょう。1っていうことで、じゃあ最近人気がなくなってきたんで3つ使わないと、1個にしようと言った時にですね、ポータルからその数字を変えていただくだけで、今ぐるぐるって回ってますけれども、今インスタンス数を減らしてます。こういうことが自由にできるような形になってます。これは Windows Azure における設計制約であるウェブロール、ワーカーロール、そういう型に基づいてアプリケーションを作っていただくことによって受けられるメリットだというふうに思っていただければと思います。で、これも図でもう一回説明なんですけれども、基本的にはフロントエンドのウェブロールと、バックエンドのワーカーロールというのに分けていただいて、間をですね、メッセージングのサービスとかストレージ使って基本的に直接接続せずにですね、そんな感じでですね、接続をしてください。そういうふうにデザインして作っていただく、 あらかじめそういう機能も用意しています。そうすることで、例えばウェブロール、ワーカーロール独立でですね、 数を増やしたり、あるいは数を減らしたりっていうのが自由にですね、できることになります。これがですね、クラウド皆さん使いたいって思うところのモチベーションの一つにですね、エラスティックに自由自在に使いたい、あるいはどこまでもスケールさせていきたいというのがあると思うんですけれども、こういったですね、設計制約を守っていただくことで、スケーラブルなアプリケーションを簡単にですね、作っていただくことができるような形になっています。で、4つ目の真実としてご理解いただきたいのが、Windows Azure には皆様の大切なアプリケーションをノンストップで稼働させるための仕組みというのがいろいろ用意されていますよということです。で、先ほども出てきましたストレージ、リレーショナルな SQL Azure、あるいはキーバリューストアの Azure ストレージなんですけれども、それぞれちょっと別のテクノロジーの、を使っているんですけれども、冗長化っていうのがされています。あるいはですね、インスタンスっていうのが出てきましたけれども、あのインスタンス計算をするための、コンピューティングリソースですね。この部分に関しては、月間 99.95% のサービスレベルアグリーメントということで、我々も止めないようにですね、いろんな仕組みを使って、頑張って皆様のアプリケーションを守る体制ができています。で、あともう一つそういうインフラ的な部分と別にですね、皆さんがウェブサービス等をやるときに気になるのが、アプリケーションを更新するときにどうしても止めなきゃいけないというのがあるんですけれども、これに関しては VIP スワップもしくは VIP スワップと呼ばれる機能、インプレースアップグレード、アップグレードドメインというものでですね、仕組みを用意させていただいています。ちょっと順番に説明をしていきたいと思います。まず最初に Azure ストレージの冗長化なんですけれども、これはジオレプリケーションと呼ばれる機能で、同一地域内での自動複製というふうになっています。例えばアジアであればアジアのデータセンター2つあるんですけれども、その2つのデータセンター間で、ヨーロッパであればヨーロッパの2つのデータセンター間でデータのですね、同期を取っています。で、通常は例えば私アジアのデータセンター1のストレージ使っているんですけれども、例えば自然災害等でですね、もうデータセンター自体に非常に重大な障害が起こった、そういったときはですね、自動的にユーザーリクエストが、アジアのデータセンター2番のストレージ領域の方に、ルーティングされるようになって、プライマリーとセカンダリーが入れ替わるようなイメージになっています。で、この部分は Azure ストレージですね、だいたい1ギガ使っていただくのに月間10円ぐらいの値段になっているんですけれども、この中にこの基本料金に含まれている機能になっています。次がですね、VIP スワップということで、アプリケーションを更新を行うときに、本番環境と別にステージングを一回立てていただいて、ポータルから VIP スワップのコマンドを送ると、そのステージングとプロダクションのバーチャル IP、これを略して VIP と呼んでますけれども、これを入れ替えて、ユーザーリクエストのルーティングを変えてしまうということができるようになっています。これもですね、なんか、プレゼンテーションで見てるとなんか大層な感じでやってるなという気もするんですけれども、実際に見ていただきたいなと思います。最近インスタンス数がいっぱいなので、ここですかね、WDD 用のアプリケーションを用意しています。まず本番環境ですね、見てみたいと思います。今アクセスをしました。WDD へようこそということで、これはですね、MVC、今3、MVC は3が、製品版としてリリースしてるんですけども、今4の開発を進めてまして、その MVC4 の中でモバイル用のテンプレートがあります。これを使ったものです。WDD へようこそということで、Windows Azure 3つの真実、安い、早い、うまいって書いてるんですけども、まあ、いろいろサービス運営していく上でですね、これよりももっといいことがあるんじゃないか、もっと言わなきゃいけないことがあるんじゃないかということで、アプリケーションの作り替えをですね、しました。今度はステージング環境の方に、アクセスをしています。で、ですね、ステージング環境の方に新しく作ったアプリケーションは、今回のセッションと同じく、8つの真実ということで、作っています。セキュア。頑張ってほしいですね。今頑張って、スケーラブル、こういった感じでセキュア、スケーラブルといった感じのアプリケーションなんですけれども、これをですね、本番公開したいなと思っています。今ですね、よいし こちらのステージングの新しい8つの真実というのはステージング上に載ってますので、実は URL としてはですね、非常になんかややこしいランダムな数字が羅列しているような形になっています。でこれをどういうふうにするかというと、ポータル上でこのスワップ VIP っていうボタンがあるんで、これをポチッと押していただいて OK とすると、今アップデーティングということで頑張っていますけれども、これで本番環境とステージング環境に対するリクエストっていうのがスワップされることになります。で実際にこのスワップっていうのは Windows Azure のデータセンター内のですね、 DNS のエントリーを書き換えてるんで、だいたいですね1分ぐらいかかると思います。それぐらいの時間があればですね、本番環境とステージング環境のスワップを行うことができるような形になっています。はい、で進んでいきたいと思うんですけれども、もう一つですね、別の更新の方法があります。これはインプレースアップグレードと呼ばれるものなんですけれども、稼働中のインスタンスを1回止めてアプリケーションを配置して戻すっていうインプレースアップグレード、本番環境ですね、全部を止めるんじゃなくって一部を止めてアップグレードするやり方です。ただこれやるとですね、ユーザーからするとなんかあるタイミングで新しいのと古いのが共存することになってしまうんですけれども、実はこれデザインされた動きです。でなぜこういうふうにしているかというと、アップグレードドメインという考え方があって、複数のインスタンスを立てているときにはアップグレードドメインと呼ばれる単位でですね、グループ化しています、コンピューティングリソースを。でそのグループ化されたものを順番にアップグレードさせていくっていうような考え方でやっていまして、これをやっているがために全体を止めるんじゃなくて、部分的に徐々に徐々にアプリケーションを更新するっていうことができるようになります。ですから先ほど紹介した VIP スワップとインプレースアップグレードあるんですけれども、マイナーな変更であればインプレースのアップグレードを使っていただいて、大幅にアプリケーションを変えたいなっていう時には VIP スワップを使っていただくような感じで利用いただければなというふうに思っています。でその他ですね、Windows Azure ですね、障害から自動的に回復したりですね、まあ、スケーラブな仕組みを用意してたり、いろんな機能あるんですけれども、いわゆるプラットフォームアズアサービス、PaaS と呼ばれるアプリケーションのプラットフォームとしての機能をサービスしているですね、クラウドサービスとして、これ以外に例えばレスポンスタイムを短くしたいという要望に対して CDN であったり、まあ、トラフィックマネージャーと呼ばれる機能、あるいは分散キャッシュ、認証機能を使いたいなっていう時に対してアクセスコントロールサービスと呼ばれるサービス、あとオンプレミスとのハイブリッドをしたいという時にサービスバスと呼ばれる中継機能であったり、 Azure Connect と呼ばれる、まあ仮想ネットワーク的なですねサービス、こういったものも用意しています。CDN っていうのはですね、まあ、ご存知の方はご存知だと思うんですけれども、静的コンテンツ、例えば JavaScript のファイルであったり CSS、あるいは画像、こういったものをなるべくユーザーの近くのデータセンター CDN 拠点にキャッシュしておいて、ユーザーからアクセスがあったときに、まあ、動的コンテンツ、いわゆるデータ問い合わせとかは普通のデータセンターに行きに問い合わせに行くんですけれども、静的なコンテンツに関しては一回リクエストがあったらそれを CDN の拠点、例えば日本からであれば日本にですね、キャッシュしておいて、そちらからサービスを返すということで、レスポンスタイムを早くしようという仕組みです。で、トラフィックマネージャーというのは、例えば WDD すら TM トラフィックマネージャー .net という今、サイトを実際に公開しているんですけれども、ここにアクセスしていただくと、アジアのユーザーはアジアのデータセンターに、北米のユーザーは北米のデータセンターにリクエストをルーティングすることができるような機能になっています。で実際にですね、私が今デモ PC からですね、この WDDTM トラフィックマネージャー .net っていうサイトにアクセスしたこの画面なんですけれども、ちょっとここが中国語でようこそっていう歓迎ってなってるんですけれども、アジアのデータセンターに置いたアプリケーションからの応答が返ってきています。でこれに対してですね、じゃあヨーロッパの北米のユーザーだったらどうなるのかっていうのを実際に試してみたいんですけれども、今ですね、北米のデータセンターに1台ですね、リモートデスクトップできるような環境を置いてます。 ポータル上でそのインスタンスを選択している状態で、このコネクトっていうボタンを押していただくと、リモートデスクトップ用のですね、小さなデータが降りてきます。これをファイルを開きます。で、先ほど Visual Studio でアプリケーションを配置するときにですね、リモートデスクトップ用の設定というのを書かせていただいてたかと思うんですけれども、その設定に基づいた認証情報で、アクセスが許可されました。今これですね、私がアクセスしているのは Azure の北米のデータセンターにあるコンピューティングインスタンスです。で、ここでですね、先ほどと全く同じ URL にアクセスをします。そうするとちょっと赤っぽい、テーマでウェルカムとなったページが表示されたんですけども、これは北米にあるデータです。こういう形でですね、トラフィックマネージャーを使うと、ネットワーク的に一番近いデータセンター、そのリクエスト、データセンターからユーザーのリクエストに対しての返信を返すことができるような形になっています。で、次はですね、ACS による認証機能の統合ということで、アクセスコントロールサービスというのがあるんですけれども、まあ、ウェブアプリケーションを作っていてですね、いろんな認証を組み込むことがあるかと思います。まあ、独自で作ることもあるんですけれども、既存のユーザー認証を使いたいっていったときに、例えばアクティブディレクトリを使いたい。あるいはもう特別にですね、自分のサービスでは認証情報を取らなくていいから、ライブ ID であったり Google、Yahoo の ID を使いたいなということもあるかと思います。で、そういうことを可能にするのが ACS というサービスで、これを使うとですね、クラウドの Windows Azure が仲介役となってアプリケーションのルーティング、認証へのルーティングっていうのをやってくれることになっています。で、よいしょ。実際にですね、今ある Windows Azure 上にデプロイされたサービスに対して私はアクセスしたんですけれども、それに対して ACS という呼ばれる仕組みがですね、ログインするときに Live ID、Google、Yahoo どれでログインしますかっていうのを聞いてきます。今回は Google の ID でログインをしようと思うんですけれども、するとリクエストが1回 Google の認証画面に切り替わります。で、ここでログインをすると、Google でログインをした認証情報を持った状態でですね、私のアプリケーションに今度戻ってきます。で、認証情報を握っているので、よいしょ。ここにですね、ようこそともゆき岩出さんという私の情報が載ってるんですけれども、これは Google の認証情報からですね、取ってきた情報です。こういった連携ができるようになるのが、ACS、アクセスコントロールサービスというサービスになります。で、最後にですね、オンプレミスとのハイブリッドということで、サービスバスという機能を使っていただくと、クラウドからのリクエストをサービスバスという機能を経由して、オンプレミス上のサーバーに伝えることができるようになります。で、オンプレミス上では、このサービスを、なんていうんでしょう、DMZ と呼ばれる非武装地帯に公開することなくですね、HTTP の通常の通信ポートがですね、開いていれば、このオンプレミス上のシステムが例えば外部のウェブのページを見れるような状態であれば、それだけでファイアウォールのポリシー変更とかなしにですね、外とつながるようなサービスになっています。こういう感じでですね、Windows Azure っていうのは実はパース、プラットフォーム、アプリケーションのプラットフォームをサービスとして提供するっていう理念に基づいて、さまざまな機能をアプリケーションブロックとしてあらかじめ提供させていただいています。で、このアプリケーションブロックの多くは大概ですね、ポータルで簡単な操作で申し込みをして、で簡単なコード追加で使えるようになります。こういったサービスであると、パースとしての機能を提供しているクラウドサービスであるということをご理解ください。はい、後半ですね、6つ目になりました。Windows Azure、Windows ってついてるんですけれども、非常にオープンなプラットフォームとして作られています。で、例えば開発用キットとして Azure SDK と呼ばれるものなんですけれども、.NET 用、Node.js 用、Java 用、PHP 用があったり、 ツールキット、デバイス用のツールキットとして Windows Phone 以外に iOS、Android 用のツールキットがあったり、あるいは、気になりますよね、Windows 8用のメトロスタイルのアプリケーションで、Windows Azure を使いたいよっていった時のツールキットが用意されていたりします。その他ですね、言語ライブラリーとして Python、Ruby、こういったものから Windows Azure のサービスを使っていただくためのライブラリー、あるいは Windows Azure 上で、まあ、なんていうでしょう、コミュニティの方たちがテストしていただいたアプリケーションとして Tomcat、Spring、こういったですね、いろんなアプリケーションを動かすことができるようなプラットフォームとなっています。で、今日はですね、まあ一つ見ていただきたいのは、マイクロソフトは今非常にですね、今述べた環境の中で Node.js にですね、一つ頑張ろうといろいろコミットをしているんですけれども、Node.js の中でクラウド上で使う IDE として Cloud9 っていうのがあります。これブラウザ上のアプリケーションで、Node.js のアプリケーション開発ができるというようなものなんですけれども、この中で、アプリケーションの開発を実際にしていくわけですね。で、一つ、WDD ラボっていうことで、例えばアプリケーションを作っているんですけれども、スタートエディティングってやると、ファイルが開かれて、まあ、Hello Azure 的なですね、サービスが今、ここに、私が書きました。で、このアプリケーション開発自体は、Cloud9 上で Node.js の定義に従って書いていただければいいんですけれども、この中にですね、デプロイというメニューがあります。クリックします。で、新しいデプロイの定義を追加したいと思います。そうするとメニューが出てくるんですけれども、この中でクラウド9で今開発したアプリケーションをどのホスティング環境で、どのホスティング環境にデプロイしますかっていうメニューが出てくるんですけれども、実はこの中にもう組み込みで Windows Azure っていうのが出るようになっている形になっています。で、今私 Windows Azure を選びました。で、先ほどの開発ツール使った時と同じようにですね、実は Azure のポータルと証明書の交換をすでに終わらせています。ですので、今ここにですね、私が今まで作った、サービス、使っているサービスの一覧が出ています。で、これに対してどこにデプロイしますかっていうのを、例えば選んでですね、で、選ぶ、あるいは新しく作るっていうことで、環境にデプロイすることができるようになります。一度デプロイするとですね、クリックすると、こういう感じのメニューが今度から出ることになって、アプリケーションの構築をしたよっていうときに、じゃあ、スティージングにデプロイします、あるいはプロダクションにデプロイしますっていうのを選んでいただいて、デプロイボタンを押すと、自動的にアプリケーションがデプロイされると。で、デプロイされたアプリケーションがどんなのやるかっていうのは、ここでクリックをすると、出てきてですね、で、こんにちは Azure っていうだけのそれだけの Node.js のアプリケーションなんですけれども、実際にこれは今 Windows Azure のデータセンターで動いている Node.js のプログラムです。こういったことができるような形になっています。で、今お話した Node.js に関してはですね、明日の3時からですね、 SP-018 っていうところで Node.js を利用したウェブアプリケーション開発っていうのがですね、Node.js に関して日本で唯一の、日本人で唯一のコミッターである小林さんにですね、セッションを持っていただくので、ぜひですね、こちらも聞いていただければなと思います。で、もう一つですね、進化し続けるプラットフォームっていうことで、現状でもいろんな機能があります。Windows Azure が正式に公開されてからおよそ2年が経つんですけれども、その間にもいろんなリリースを行ってきました。今後予定されている機能強化としては、好みの環境を作りたいというときに使っていただける VM ロール、ウェブロール、ワーカーロールに続く第3のロールイメージとして、VM ロールというものが予定されています。で、これはどういうものかというと、仮想 OS の OS イメージをそのまま Windows Azure に渡して、後の運営に関しては Azure にお任せしようといったようなものです。あるいは大量の計算リソースが欲しいというときに使える機能として HPC、ハイパフォーマンスコンピューティングのフレームであったり、あと Hadoop on Azure ということで、Azure 上で Hadoop を動かそうというような取り組みも実際にやっています。ですね、実際にですね、 Hadoop on Azure をちょっとお見せしたいんですけれども、ごめんなさい。ちょっとごめんなさい。認証情報が入るんで、一旦、画面をですね、プレゼンテーション画面のままちょっと進めさせていただきたいんですけれども、これから見ていただく Hadoop のデモはですね、まあ、Hadoop っていうのは、なんて言うんでしょう。分散した計算、並列した計算をするためのフレームワークということになるかと思うんですけれども、そのフレームワークは Azure 上で動かそうといったものになっています。見えますかね。で、すみません、ログインが終わりました。今頑張ってますけれども、Azure 上で動いている Hadoop のインスタンスです。これを使うとですね、例えば、まあサンプルとしてですね、文字数を数えるワードカウント、あるいは、モンテカルロの確率アルゴリズムに基づいて演習率 π を求めるサンプルとか動かすことができます。演習率を求めたりですね、文字数をカウントするっていうのは非常にですね、並列性高くですね、計算できるアルゴリズムというかパターンの一つなんですけれども、そういったものを複数のコンピューティングリソースを使って計算することができるような形になっています。一つですね、もうすでに投入したジョブの中で演習率の計算結果を見たいんですけれども、まあ今回は 3.14159155500 っていう感じで結果が出ています。まあ、こういった計算をですね、並列計算を SaaS プラットフォームとして Hadoop on Azure といったものがあります。で、このほか SQL Azure の拡張機能としてレポーティング機能であったり、あるいはオンプレミスとクラウドのデータベースを同期する、あるいはクラウドとクラウドのデータベースを同期する、こういうデータシンクの機能なんかもありますし、結構重要なのがこういったアプリケーションのプラットフォームの進化に伴ってですね、価格に関してもですね、効率化を反映した価格更新ということで、サービス開始以来ですね、徐々に値段を下げるような形で価格更新をさせていただいています。で、今ちょい見せさせていただいた Hadoop on Azure なんですけど、Hadoop on Windows っていうセッションがですね、今日と明日2回あります。この中でより詳しく説明させていただきますので、ご興味ありましたらそちらも聴講いただけると幸いです。で、最後のですね、真実としてスタートナウということで、まあ、今すぐ始めていただくことができるクラウドプラットフォームであるというのをご理解いただきたいと思います。で、一番最初にあります無料のお試しっていうのがありまして、HTTP 赤 MS フリー Azure っていうこの、URL をですね、実際にアクセスいただくとこういう画面が出てきまして、実際にですね、今マイクロソフトで行っている90日間 Windows Azure の一定枠をご自由にお使いいただける、そういうことをやっているんですけれども、そのキャンペーンの申し込みからですね、実際ポータルにおいてどういう操作をしてその申し込みを完了させていくのかという手順がありますので、ぜひですね、これを見ていただきたいなというふうに思っています。開発環境に関しても、今回私、ビジュアルスタジオの有償版のものを使っているんですけれども、無償版のビジュアルスタジオ、エキスプレスエディションでも可能ですし、あるいは Java であれば Eclipse、まあ、Node.js であれば Cloud9 のようなツールもあります。こういったものに SDK ツールキットを適切にですね、ダウンロードしていただければ、十分使える環境ができます。で、あとですね、Windows Azure にとって非常に切っても切れない関係にあるのがコミュニティなんですけれども、我々はプラットフォームとしての Windows Azure のサービスを提供しています。でも実際のですね、案件ベースでのナレッジってなると、やっぱりコミュニティの皆様の方が非常にたくさん持っているものがあるんですね。で、実は今回の Windows Developer Days というこのイベントでもですね、いろんなコミュニティの方に Windows Azure の実際のところを語っていただきますし、まあ、いろんな技術情報に関してもですね、たくさん出していただいています。ak-aka.ms の Azure Community というサイトを見ていただくと、コミュニティの方たちのブログであったり、技術情報というところのリンクが出てきますので、こういうのを見ていただきたいと思います。 で最後にですね、価格シミュレーターという、まあ、実際に使おうと思ったときに、じゃあ実際どれぐらい値段がかかるのっていうところは、この価格シミュレーターというものを見ていただくと、簡単にですね、Windows Azure の価格を、見ることができると。で、今実際にアクセスしてますけれども、この UI でですね、実際にどれぐらいインスタンス、どれぐらいのデータベース、どれぐらいの通信使うよみたいなことを簡単にやるとですね、大体じゃあ月額いくらぐらいですねっていうのを見ていただくことができるような形になっています。ということでですね、私の方からは今日は、Windows Azure を始める開発者の皆様に知っていただきたい8つの真実ということでセッションをさせていただきました。ぜひですね、フリー Azure っていうところにアクセスしていただいて、無料のアカウントを取っていただいて、実際に使っていただければと思っております。で最後になりますけれども、アンケートの方ですね、ぜひ今後のセッションのクオリティ改善のために役立てたいと思いますので、ご協力いただければと思っています。ということで、私の方のセッションですね、これにて終了させていただきます。ありがとうございました。